ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さんと一緒にお伝えしてまいります。
よろしくお願いします。
橋本市長、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は2022年1年間振り返っていただきたいと思います。
はい、今年も間もなく終わりますけれど、去年の暮れというかですね、今年の年明けにはですね、随分このコロナでちょっと苦しめられた状況が長く続きましたんで、それらをこう克服できる1年になるといいなと、こうちょうどその年末には少し数が減っていた状況だったので、このまま収束できればいいなと思ってましたけど、年が明けるとですね、残念ながらまた感染が拡大してきている状況になって、県の方もまん延防止重点措置をですね、県内に発出する状況になってしまいました。そんな中ですけれども、特にやっぱりこの前半ですね、いろいろ災害が続いたっていうことがあって、皆さんの記憶にも新しいと思いますけど、3月にですね、昨年に引き続いて、大きな地震があってですね、震度5強の揺れを観測してます。いろいろ被害が出ている状況で、2年続けてこういう状況が続くとですね、我々東日本大震災のあの状況をこう思い浮かべてしまうんですけれど、そういう意味では非常にですね、市民の皆さんの生活にもですね、いろんな影響を与えたのかなと。それに加えてやっぱりコロナの状況が引き続いているっていう状況もあってですね、事業者の皆さんもご苦労されているだろうなというふうに思ってます。
2月には須賀川市 SDGs 推進協議会が設置されましたね。
はい、須賀川市もですね、 SDGs 市民の皆さんとともに推進しようということで、その須賀川市とですね、商工会議所、あるいは、3つの商工会、そして、JA さんとかですね、社会福祉協議会、これらの皆さんと、協定を結んでですね、この SDGs をより推進していこうという取り組みをスタートさせました。今現在もですね、それぞれの団体あるいは事業者の皆さんの協力を得ながら、いろんな事業を進めておりますけれど、まずはですね、市役所の方もですね、職員の皆さんにこう自分でできることを何か宣言してもらおうという取り組みを今行ってますので、ぜひ市民の皆さんにもですね、この SDGs の17のゴール、それぞれありますけれど、それらの一つでも二つでもですね、自分の取り組みを実践してもらえればなというふうに思います。
学校の授業の一環でもね、そういった授業も取り入れたり、ぜひ家庭内でもね、そういう考え方をなんかこう広めたいところですよね。
そうですね、実は先日徹底ですね、支援学校の皆さんの作品展があって、そこを私もこう観覧してたんですけど、その際にある方からですね、市長さん、その胸につけてる丸いバッジは何ですかって聞かれたんですけど、いろんな写真等で見るんですけれどっていう話だったんですが、これ実はその SDGs のロゴマークバッジなんですよっていう話をさせていただいて、ぜひこういう支援を必要とする子どもたちのためにもですね、いろいろ取り組みを進めたいと思うので、ぜひご協力くださいという話をさせていただきました。そういう意味では少しずつですね、 SDGs に関心を持っていく方が増えていることを実感してますので、ぜひ多くの皆さんに参加してもらいたいですね。
さあ、そして今年は後半になりましたら、さまざまな行事もできるようになりましたね。
そうですね、3年ぶりにっていうことがいろいろ言われる状況もできましたし、まずは花火大会についてもですね、いろいろ対策を講じながらということ形になりましたけど、釈迦堂川の花火大会というわけにはいかなかったんですが、届けスマイル現金が出る花火ということで実行できましたし、長沼祭りもですね、長沼総合運動公園で、長沼祭りが、お客さんをお招きしてですね、開催がされたと。そして岩瀬の悠久祭りもですね、盛大な花火大会が行われましたし、何より我々の伝統行事である松明あかしもですね、3年ぶりにこの有観客で17本の松明がですね、立てられて点火されて、まさに松明あかしの醍醐味をですね、多くの皆さんに見ていただけたなというふうに思います。
前回は円谷国知メモリアルホールからも、我々のこの番組もやりましたけれども、マラソンの方もね、ウルトラ FM でも中継しましたが、開催できて、
そうですね、昨年まではこう市内限定のですね大会ということになってしまったんですけど、今年は市外からもですね参加者をお招きして、メモリアルマラソン大会が開催できまして、私も久しぶりにスターターをさせていただきまして、大変興奮しましたけれど、非常に多くの皆さんにですね、このマラソン楽しんでいただけたんではないかなと思います。
またスターターといえば相澤晃選手もね、スターターでやっていただいてね。
そうですね、まさに私たち、第二の円谷をですね大いにこう期待される相澤選手ですから、年明けにはまたニューイヤー駅伝、怪我なく走ってもらえればいいなというふうに期待しています。それからですね、後半になって8月になりましたけれど、須賀川駅の駅舎と東西自由連絡通路のですね、起工式、安全祈願式が行われました。こちらについては、長年こういろいろ計画、JR 側ともですね協議を重ねながらようやく、工事が着工できるようになりましたので、駅の利用については2025年の春からということになります。東西、連絡通路もご利用いただけるようになりますが、周辺のですね、駅西地区の整備も含めて、工事全体の完了はその次の年の2026年春を予定してますので、須賀川市も大きくイメージが変わってくるだろうなと思いますので、ご期待いただきたいと思います。
駅前がにぎわうというふうに考えるととてもワクワクしますね。
そうですね、やっぱりこう多くの皆さんがおいでをいただく玄関口ですから、そういう意味ではそこがこうきれいに整ってくるっていうのは町にとっては大変大切なことですよね。それからですね、12月、記念すべき状況が生まれました。おかげさまでですね、間もなく4年を迎えようとするテッテですけれど、200万人をですね達成することになりまして、この間ですね、その来場者の方に記念品を私がお渡ししてきました。
100万人はねかなりの人数ですよね。
ウルトラ FM も入っておりますし、私もよく行きますが、いつ行ってもたくさんの方がいらっしゃってますよね。
そうですね、そういう意味ではこう、いろいろこうなんていうんですかね、途中閉館をしたり、こう災害で対応できない状況があったりということの中でですね、この短期間に200万人の方にご利用いただいたっていうのは本当に親しまれる施設になってきたなというふうに実感してますので、これからもですね多くの皆さんにこう育てていただけるいい施設になるようにですねご協力をお願いしたいと思います。
建物としてもねさまざまな賞を取ってますし、いろんな自治体の方がこう見学にいらっしゃるっていうのがね、まさにこう須賀川のシンボルというふさわしいですね。
そうですね、いろいろ自治体の方もですね、各団体の方でこういろいろな取り組みをしようと考える際に、やっぱり図書館を中心にこう街を作っていこうという考え方もですねだんだん定着してきているようで、それ以外のこう複合化していくことで、てっての場合には融合施設という言い方をしてますけれど、相乗効果を図りながらですね町づくりにその中心となる場所をですね作っていくっていうのは、これからの町づくりには大変重要なことかなというふうに思いますね。
今回のラジオ視聴室は橋本市長に1年間を振り返っていただきました。橋本市長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。